まあ、新明期、新ということは申すということね、命令をまた再び、再び命令する、すなわち旧約の、ね、説教ですね、律法の説教です、だから律法を改作して、モーセがね、もう一度律法をこう意味を説教したんですね。だから旧約の福音書です、福音書、だから旧約ではどんなふうに説教したか、律法を見てこれをまた再び語る説教ですからね、旧約の説教を見るということです。だから新明記書はそのように信仰というものがよく強調されるんです。福音だから福音書です。1から見ましょう。
これはモーセがヨルダンの向こうの地パラント、トフェル、ラバン、ハゼロテ、リーザハブンとの間のスフの前にあるアラバの荒野でイスラエルのすべての民に告げた言葉である。
イスラエルのすべての民につけた、説教したということです。どのように説教したか、何をもって説教したか、このコセスですね、コセス。
ヨルダンの向こうの地モアブの地でモーセはこの見教えを説明し始めていった、
これが新明記書全部の意味なんです。特徴です、特徴はこれです、コセスですね。ヨルダンの向こうの地、モアブの地でモーセはこの見教えを説明し始めた、説明、だから律法はあるんですよね、律法を説明した、説教、旧約の説教です。八節、
見よ、私はその地をあなた方の手に渡している、行け、その地を所有せよ、これは主があなた方の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って彼らとその後の子孫に与えると言われた地である、
じゃあ目標は何か、カナン地ですね、私たちのといえば私たちは天国に向けて行ってるんです。その説教ですよ、天国の説教、カナン地約束に対する説教ですね。救世主、
私はあの時あなた方にこう言った、私だけではあなた方の重荷を負うことはできない、あなた方の神主があなた方を増やされたので、見よ、あなた方は今日空の星のように多い、どうかあなた方の父祖の神主があなた方を今の千倍に増やしてくださるように、そしてあなた方に約束された通りあなた方を祝福してくださるように、
このように星のように、千倍祝福されてるけど、自分はあんまりにもおびただしい民だから一人で追うことはできない。中二節、
私一人でどうしてあなた方のもめ事と重荷と争いを背負いきれよう、
だから区域地区そういったものを作ったという説明が あります。じゃあそしたら中六節、
またその時私はあなた方の裁きすかさたちに命じていった、あなた方の身内の者たちの間のことをよく聞きなさい、ある人と身内の者たちとの間、また在留異国人との間を正しく裁きなさい、
この立てられたね、この上の人たちはもう差別しないで、それを裁きなさい、在留異国人も正しく、それが教えなんですね、神様の御教え、律法 というものを適用すること、適用するためにいろんな組織で庁を作ったんです。組とかを組長を作ったんです。17節、
裁きをするとき人を偏ってみてはならない。身分の低い人にも高い人にも皆同じように聞かなければならない。人を恐れてはならない。裁きは神のものである。あなた方にとって難しすぎることは私のところに持ってきなさい。私がそれを聞こう。
じゃあ20節、
その時私はあなた方に言った。あなた方は私たちの神、主が私たちに与えようとされるエモリ人の産地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに、恐れてはならない、おののいてはならない。
この、ね、エモリ人、ものすごく強いカナン族なんですけど、登って占領せよ、恐れてはならない、おののいてはならないという、だから信仰を持ちなさい、神様の約束の地、約束に入るためには信仰が必要だ。だからこの申命書は福音書です。信仰を強調するんです。22節、
するとあなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を遣わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ12人をあなた方の中から取った。
だから偵察者を12名を取って送ったと。26節、
しかしあなた方は登っていこうとせず、あなた方の神主の命令に逆らった。そしてあなた方の天幕の中でつぶやいていった。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられる。
このように信仰で登れとこう語ったと、ね、だからモーセは神様の御言葉を信じなさい、それで行って占領するんだ、偵察者を送ったのに彼らは不信仰だったという、その観点がね、申命書では見えますよね。この27、28、
私たちはどこへ登っていくのか。私たちの身内の者たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きく城壁は高く天にそびえている、しかもそこでアナク人を見たと言って私たちの心をくじいた。それで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。あなた方に先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。
じゃあモーセの信仰が見えますね。モーセはこの、まあ、ただおののいてはならない、恐れてはならない、その理由はあなた方に先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださった、その通りにあなた方のために戦われる。だからモーセの信仰は主が私たちの先に行って戦われるんだ、すべて備えてすべて戦われる。だからモーセ信仰は主は勇士だという信仰ですよね。だから恐れてはならない、自分だけ見てはならない、主が戦われる。だからこれはもう福音でしょ、福音。 から三十節。
また荒野ではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。
だから福音というものは何か、私たちが肉によってできなくなっていることを神が知ってくださいました。神がご自分の御子イエス・キリストとして、敵と戦った、サタンと戦った、サタンのアダマを打ち砕き、ね、蘇られた。これが福音ですね。私たちができないことを神がしてくださった、先に行って、これがグッドニュースよね。このモーセの話もそうなんですよ。このエモリ人とかそのカナン地の人々を恐れてはならない、主が先に行って戦ってくださった。だから私たちは信仰によって登る、完全にこう福音、この恵みですね、この恵みを信じる信仰によって救われるということの構造なんですよ、申命記書ではね。ただ今まではモーセが神様からいただいた律法の話、命令とかを淡々語ったとすれば、申命記書はそれに対するモーセの信仰の説教が入っているんだよ。だから福音を見るんですよ、私たちは。ここで32節、
このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていない、
この信じる信じない、その部分をね、こう強調するんですよね。33節、
主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立って行かれ、夜は火のうち、昼は雲のうちにあって、あなた方の進んでいく道を示されるのだ。
じゃあさっきは主が先に行って戦って、まだイスラエルがどこで休めるか、休めるその場所も先に行って準備してる、ね、宿営地を準備してる。だから私たちが何を心配する、全部主がなさってる、ただ信じなさい。しかし信じようとしないという、その話ですね。ただ信じよ。だから福音は何か、その恵みを、ただ信じよそれでしょ、ただ信じる、その信じる。だから主がこのようにして宿営する場所、主が探すって。だから皆さん、明日のこと心配するなと主がマタイの福音書で言われるんでしょ、イエス様は。明日のこと、明日が心配、明日は、私たちは明日じゃないよ、主が明日ですよ。主が備える、主が私が食べるもの、宿営する全てを備えるんだって。クリスチャンって幸せな何が心配するものがあるか、何もないというね。36、
ただエフネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えよう。彼は主に従い通したからだ。
信じた人だけが得るんだって。じゃあ主が先になって戦って、まだ私たちが住む場所、そこも主が先に行って備える。もうこれで全部じゃない、全能者がね。これただそれを信じたら、私たちがすることはただ信じることで、カレブのように、ヨシアとカレブのように。38、
あなたに仕えているヌンの子ヨシュアがそこに入るのだ。彼を力づけよ、彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ。あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、 今はまだ善悪のわきまえのないあなた方の子供たちがそこに入る。私は彼らにそこを与えよう。彼らはそれを所有するようになる。
じゃあだから信じる人だけ、まだ幼子たち、自分のねこの先入観とか自我がない人、ね、主がなさろうとすることをただ信じて、そのままね、ついていく者たちが潜入するって、だから自分の思いでね複雑になって否定的な言葉を言ったりした人たちは入れなかったと。ただヨシアとカレブだけ、後に生まれた幼子たち。じゃあ古書第二コリント古書一節から。
私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない、天にある永遠の家です。
じゃあこれもね、カナン地ですね、カナン地。私たちがこの肉を持って生活するアラノ。このアラノの次、約束の地があると。これが、ね、私たちの住まいですね。住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があると。私があなた方のために建物を備えに行く、恐れてはならない、おののいてはならない、ね、ヨハネの福音書14章と同じでしょ。イエス様の言葉とモーセが今語っている言葉が一致するよ。から神のくださる建物であることを私たちが知っている。神様がくださるって、神様が備える、神様がサタンと戦って勝利をなさった、その勝利を私たちに与えるんだ、その家を与えるんだ。その人の手によらない、人の手によらない、主が立ってた、主が備えた宿営がある、実にある永遠の家が、その宿営ですよね。ただ信じることよ、信じること。否定的な言葉を言って、もうエジプトに帰ろうと言って、そのようなことを言ってはいけない。信じた人たちが主が戦って、サタンを打ち破り、永遠の命よみがえり永遠の宿営マンション、それを備えてる。だから私たちに、恐れてはならないと主が言われます。私が場所を備える、それを見ましょう、ね、ヨハネの福音書14章。これがだから新明記書とね新約聖書がとっても一致するよ。14章1節から。
あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです、
場所を備えるんだと。さっき新明記書一章で私があなた方が宿営する場所を備える、ただ信じなさいだから人間が作ったその場所じゃない、主が備えてる。じゃあ今日の本文の2節。
私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます、
じゃあこの幕屋、私たちが今この体の幕屋は荒野よ、荒野。心配と患難といろんな苦しみがあるんです。けど私たちは信じてます。主が備えてる、ね、主が戦ってる、主が備えてる、 それがクリスチャンよ。信仰によって生きる。私の基準は信仰によって生きる。三節。
それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。
じゃあ私たちが主が備えてくださったものを期待しているんです。まあ、この死ぬべき体がこの命に飲まれるって、永遠の命ですね。だから私たちのこの幕や体から離れるのは永遠に入る、そのスタート点ですよ。だからこの体脱ぎ捨てるったらすぐ永遠の住まい、永遠というよみがえりが待ってるんですね。これは主が備えたと、それを信じることがクリスチャン生活よね。五節。
私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。
天国、私たちの住まいを、じゃああなたが住む永遠の家、永遠の天国の生活はこれだよという保証が、御霊がこう信仰として、私たちに与えてくださるんですね。御霊が来られた理由は、天国がこんなものだよ、喜、喜び、平安、それがあるのよ。天国が今ここで私たちの心の中である。だから荒野を歩きながらも歩くんですけど、不思議にその荒野の中でも天国が来てるんです。だから私たちは上にあるものを思う、それで生きるのよ。天にあるものを求めなさい。御霊がそのこの世の中でいろんな者たちの挑戦もあるんですけど、不思議に喜び、平安、静かな深い平安が私たちにはあるんですよ。これが天国よ。これが聖霊があなたが行くところの、そこはこんな匂いだよ、保証、保証として天国があなた方の中にある、これが保証よ、保証。イスラエルの人々は自分が土地を買ったら、その土地の土をね、こう掘ってその袋に入れて、じゃああなたの土地の匂い、土地の色や、それをこう書きながら、ああ間もなく私はそこに住むんだと、これが保証よ、保証。私たちは天国の保証、聖霊によっていただいている。だからクリスチャンがいつも不安でイライラすると、これはまだ天国を保証されてない、天国はあっちだこっちだない、今、今よ、今私たちの中にあるのよ。聖霊によって保証されてる。6節。
そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。
じゃあ今肉体によってはイエス様は天上におられるし、だから離れていることは確かです。しかし私たちはその今の肉眼で見るところではなくて、主と今私は一つだという信仰によって生きる、これが 御霊でしょ、御霊によって私たちの中にイエス様が生きておられるという信仰で、信仰、信仰によって私はもう天に今住んでる、天に座ってるんです。これ信仰よ、信仰。ハレルヤ。8節、
私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。
確かにね、今主が御霊によって私たちに保証としてくださる、こんな素晴らしいところに早く行きたいということは確かですよね。9節、
そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。
こう主を喜ばれる、喜びよ、主を喜ばれる。10節、
なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
じゃあ私たちが天に行って報いを受ける、これも信仰ですよね。はっきりこの地上で私たちが生きる生き方によって報いの審判があるということです。じゃあ14節、
というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。
だからキリストが戦ったということはこれですよね。キリストは私たちのために私の罪を背負って死なれた。それで私たちみんなが罪については死んだんです。キリストと共に死んだんですね。罪が死んだんです。そのことよ。これも主の戦い、主が戦ってくださったんですね。中古説。
またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。
じゃあ私たちの今残りのものはキリストが生きる、ね、キリストのために私たちが生きる、キリストを信じる信仰によって生きる。17節、
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
私たちは新しくなりました。キリストと共に生きてる。私はキリストと共に罪は死にました。キリストが私のうちに生きてる。私が生きるんじゃなくてキリストが生きてる。新しいというキリストが住んでる体です。本当に不思議ですね。18節、
これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。
じゃあこのキリストによって神との平和が私たちに与えられました。これを私たちにこの神様と和解するその務めを私たちに委ねられたと言われますね。だから私たちはキリストの大使ですよ。エンベッセド。20節、
こういうわけで私たちはキリストの使節なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。 それは私たちがこの方にあって神の義となるためです、
うん、神様が私たちのために戦った、その戦うために、神様が、私たちの罪を全部背負って罪となられた、罪となった、罪になられたんです、イエス様が。それで、サタンの攻撃を受け、かかとをかまれたんですね。一度死んで、それでイエス様は三日目によみがえられました。これが神様が私たちのために先に行って戦う、それで天国を備えてください。和解、神様と和解するから天国に行くんですよ。それも全部備えてる。それを私たちに、じゃあこれをあなたが大使になって、天国の大使館の大使、ビザ発給する、私たち福音を持って人々が天国に入るんです。それを紹介して、そのビザ発給することを私たちに頼まれたということですね。すごく、私たちは光栄です、ね。